村のある家さ、御所が泊まったから聞きに行かないか。西門が来たから聞きに行こうのと、近所の女どもが誘うても、民子は何とか断りを言うて決して家を出ない。隣村の祭りで花火や飾り物があるからとのことで、例の向こうの浜や隣のおせんなどが大騒ぎして見に行くというに、うちの者らまで民さんも一緒に行って見てきたらと言うても、谷子は母の病気を言い前にしていかない。僕もあまりそんなところへ出るは嫌であったから家にいる。民子はこそこそと僕のところへ入ってきて、小声で「私、うちにいるのが一番面白いわ」と言ってにっこり笑う。僕もなんとなし民子はそんなところへやりたくなかった。僕が3日おき4日おきに母の薬を取りに松戸へ行く。どうかすると帰りが遅くなる。民子は3度も4度も裏坂の上まで出て私の方を見ていたそうで、いつでも家中の者に冷やかされる。民子は真面目になってお母さんが心配して「見ておいで見ておいで」と言うからだと言い訳をする。家の者は皆ひそひそ笑っているとの話であった。そういう次第だから作女のおますなどは無精と民子を小面にくがって、何かというと民子さんは正雄さんのとこへばかり来たがる。暇さえあれば正雄さんにこびりついている。などとしきりに言い囃したらしく、隣のおせんや向こうのお浜などまでかれこれ噂をする。これを聞いてか兄嫁が母に注意したらしく、ある日母は常になく難しい顔をして、二人を枕元へ呼びつけ意味ありげな小言を言うた。男も女も十五六になればもはや子供ではない。お前ら二人があまり仲が良すぎるとて人がかれこれ言うそうじゃ。気をつけなくてはいけない。民子が飛びっかさのくせによくない。これからもう決してマサのところへなど行くことはならぬ。我が子を許すではないが、マサはまだ子供だ。タミヤは重視ではないか。つまらぬ噂をさせるとお前の体に傷がつく。マサオだって気をつけろ。来月から千葉の中学へ行くんじゃないか。タミ子は年が多いし、かつは意味あって僕のところへ行くであろうと思われたと気がついたか、非常に恥じ入った様子に顔を真っ赤にしてうつむいている。常は母に少しくらいこうと言われても、随分ダダを言うのだけれど、この日はただ両手をついてうつむいたくり一言も言わない。何のやましいところのない僕はすこぶる不平で、お母さん、そりゃあまりご無理です。人が何と言ったって私らは何のわけもないのに、何か大変悪いことでもしたようなお小言じゃありませんか。お母さんだっていつもそう言ってたじゃありませんか。民子とお前とは兄弟も同じだ。お母さんの目からお前も民子も少しも隔てはない。仲良くしろよといつでも言ったじゃありませんか。母の心配も道理のあることだが、僕らもそんないやらしいことを言われようとは少しも思っていなかったから、僕の不平もいくらかの理はある。母はにやかに優しくなって、お前たちに何のわけもないことはお母さんも知ってるがね、人の口がうるさいから、ただこれから少し気をつけてというのです。色青ざめた母の顔にもいつしか僕らを真から可愛がる笑みがたたえている。やがてタミヤはあのまた薬を持ってきて、それから縫いかけの合わせを今日中に仕上げてしまいなさい。マサは立ったついでに花を切って仏壇へあげてください。菊はまだ咲かないか。そんならシオンでも切ってくれよ。本人たちは何の気なしであるのに、人がかれこれ言うのでかえって無邪気でいられないようにしてしまう。僕は母の小言も一日しか覚えていない。二三日たってタミさんはなぜ近頃は来ないのか知らんと思ったくらいであったけれど、タミ子の方ではそれからというものは様子がカラッと変わってしもうた。民子はその後僕のところへは一切顔を出ししないばかりでなく、座敷のうちで行き合っても人のいる前などでは容易に物も言わない。 なんとなく気回り悪そうに、まぶしいような風で急いで通り過ぎてしまう。よんどころなくものを言うにも、今までの無遠慮に隔てのない風はなく、いやに丁寧に改まって口をきくのである。時には僕があまりにやかに改まったのをおかしがって笑えば、民子もついにはそれで笑いを隠して逃げてしまうという風で、とにかく一重の柿が二人の間に結ばれたような気合いになった。それでもある日の4時過ぎに、母の言いつけで僕が瀬戸の茄子畑に茄子をもいでいると、いつの間にか民子がざるを手に持って僕の後ろに来ていた。正雄さん、出し抜けに呼んで笑っている。私もお母さんから言いつかってきたのよ。今日の縫い物は肩が凝ったろ。少し休みながら茄子をもいできてくれ。明日麹漬けをつけるからって。お母さんがそう言うから私飛んできました。民子は非常にうれしそうに元気いっぱいで、僕が「それでは僕が先に来ているのを民さんは知らないで来たの？」と言うと、民子は「知らなくてさ」ニコニコしながらナスを取り始める。ナス畑というは、新森の下から一重の藪を通り抜けて、家より西北にあたる裏の前菜畑、崖の上になっているので、利根川はもちろん中川までもかすかに見え、武蔵一円が見渡される。秩父から足柄箱根の山々、富士の高根も見える。東京の上野の森だというのもそれらしく見える。水のように澄み切った秋の空、日は一軒半ばかりのあたりに傾いて、僕ら二人が立っている茄子畑を正面に照り返している。あたり一帯にしんとして、またいかにもはっきりとした景色。我ら二人はまことに画中の人である。まあ、なんという良い景色でしょう。民子もしばらく手をやめて立った。僕はここで白状するが、この時の僕は確かに10日以前の僕ではなかった。二人は決してこの時無邪気な友達ではなかった。いつの間にそういう心持ちが起こっていたか、自分には少しも分からなかったが、やはり母に叱られた頃から僕の胸の中にも小さな恋の卵はいくつか湧き染めていったに違いない。僕の精神状態がいつの間にか変化してきたは、隠すことのできない事実である。この日初めて民子を女として思ったのが、僕に邪念の目指しありし何よりの証拠じゃ。民子は体をくの字にかがめて、茄子をもぎつつあるその横顔を見て、今更のように民子の美しく可愛らしさに気がついた。これまでにも可愛らしいと思わぬことはなかったが、今日はしみじみとその美しさが身にしみた。しなやかに艶のある瓶の毛に包まれた耳たぼ、豊かな頬の白く鮮やかな顎のくくしめの愛らしさ、首のあたりいかにも清めなる藤色の半襟や花染めのたすきや、それらがことごとく優美に目に留まった。そうなると恐ろしいもので、ものを言うにも思い切ったことは言えなくなる。恥ずかしくなる。決まりが悪くなる。皆例の卵の作用から起こることであろう。ここ10日ほど中垣の隔てができて、ろくろく話もせなかったから、これも今までならば無論そんなこと考えもせんに決まっているが、今日はここで何か話せねばならぬような気がした。僕は初め無造作に民さんと呼んだけれど、あとは無造作に言葉がつがない。おかしく喉が詰まって声が出ない。民子は茄子を一つ手に持ちながら体を起こして、正雄さん、何？何でもないけど、民さんは近頃変だからさ、僕なんかすっかり嫌になったようだもの。民子はさすがに女性で、そういうことには僕などよりはるかに神経が鋭敏になっている。